ティンティロリロリロリロリンティンティロリロリロリンパフォーパフォーパフォー
いいですね。
どうも明けましておめでとうございます。私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは？
はい、メガネのマスターフェチブラザーことスガッツです。
はい、
新成人明けましておめでとうございますよね。
はい、情報量が多すぎて追いつかないんですけど、
いやいや昨日さ
田中さん目当てで聞いてる人たちが春の海からなんか変なおっさんがなんか意味の分かんないことを言っているとしか思えなくて、多分まあどんどん早送りしてる最中だと思うんですけどね。まあそれは今多分早送りされてるんで、何話してもアフタートークみたいなもんですね。逆にビフォアトークなんで、
そうね、はい、うん、じゃあさ、そう、昨日さツイッター見てたんだけど、昨日成人式だったでしょ。
はい、
でなんかさ新成人に向けてなんか年長者のツイッターラーの人たちが、うん、なんかこういうことを、こういう罠がこの大人になるとあるから気をつけなさいよみたいな、何なのあれ、なんか何者にもなってない、ただ年を取っただけのおっさんが、
いやいや何者にも、結構もしかしたら起業してうまくいってる人たちかもしれないよ。
うん、でもなんか
一流上場企業の部長かもしれませんよ、
ね、なんかでもこうね、あまりにもそれが多すぎて、うん、すごいなんかはぁって思いながらずっと見てるこの俺っていうのが一番ダメだなって思ってね、若者に後世に伝えることもせず、
落語でありましたよね、落語でね、ずっとすごい暇なやつがいたんだよ、熊さんなんだよハッツァン、いやずっと隅田川で、
はい、
朝から夜まで釣りしてるやつ、めっちゃ暇なやついたんで、うん、バカではないあいつ、でもなんで朝から夜まで釣りしてるってわかるんだい、それは俺がずっと見てたからだよ
そうそうそう、それと一緒でさ、うん、旗と気づいてこのね、
うん、
むしろその人はその人のこう人生経験の範囲内で、
うん、
人に若者に伝えようとしてるだけ、これはいいことをしてるのではないかと思ってさ、
頑張ってるやつをバカにするな
そうそう、土屋太鳳さんに怒られちゃうね、
はい
はい、土屋太鳳さんもねご結婚おめでとうございますですよ。
そうですね、あれ妊娠でしたっけ、はい、
妊娠してるんですよ、そうそうそう、
うん、
うん、おめでとうございます。
恐怖の土屋太鳳ジュニアが、スガッツさんが一番怖い人ですもんね、土屋太鳳さん。
めちゃめちゃポジティブなね。
はい。
ちゃんと働けって、すごい、すごい言って来られそうだもん
ね。そうですね。新成人おめでとうってね、うん、世の中にはね、社会にはこういう罠があるから、はい、うるせえ、お前ちゃんと働け、うん。平日の朝9時15分からラジオなんかやるな。しかも別にお金も発生してない、ただの、ラジオとは名ばかりの、おじさん二人のインターネットに方言するただの暇つぶし、
うん、しかも僕ね5時までまた鹿見に行ってますからね、
はい、アクティブですね。
そう、宮ヶ瀬に鹿見に行って、うん、ちょっとだけ仮眠して、
うん、
でこれに絶対遅れちゃならないっていうことでね、あ、
すいません、はい、
うん、それでこうもう起きてやってます。
そうですね、大物ゲストをお迎えする回ですので、まあ初めの方はちょっとね我々通常のトークでいきたいとは思うんですけれども、
はい、
はい、ちょっとね待っていただいている状態というか、大物なのでちょっともうちょっと朝早くは寝ていただきたいと思って、
あ、なるほど、
どうせ寝てるだろうから、
それで、
はい、
それでいい、
はい、はい、なのでまあ田中ファンの人たちはね、まあ、早送りしてない律儀な田中ファンはイライラしながら聞いてるでしょうけど、なんか春の海が流れて、うんうん、何フェチブラザー鹿を見に行く、全く話題についていけないと思うんですけど、
そう、ね、
はい、最近どうですか、うん、
最近だから本当そんな感じでさ、はい、まあ僕お正月が好きなのよ、
うん、
年末年始が好きなのね、
はい、
うん、だから今年さ、うん、みんなさ4日から働いてない、
まあ、今年は短い、あれじゃ長いんじゃなかったっけ、来年がすごく短い、今年はでも年末の休みは長かったのかな。
あ、そういうことか。
はいはい。
なんかさ、もうさ10日ぐらいまで言っててほしいのよ、この、
うん、
うん、なんか特番とかやっててほしいの、テレビも、
はい、
でみんなも明けましておめでとうございますって10日ぐらいまで言っててほしいんだよね。
松の内の雰囲気はうちらは子供の頃もっとありましたもんね。
あったよね、
店本当に閉まってたしね。
うん、そうそうそう、だからそうなのに、なんか4日ぐらいに歌丸さんのラジオを聞いてたら、うん、あ、もう明けましておめでとうございますとか言ってると思うね、なんか取り残されちゃいますけどねみたいな感じの話してて、
まあ、あの人は結局社会の上層部の人ですからね、この現代社会の中でね、遅刻とかしないでやっていけるような人たち、うん、人ですからね。
そう、なんか
マルクス主義的唯物史観に凝り固まったような人ですからね。
そう、もっとなんかさ、だらだらしてたいのに、うん、このね、あのメディアでそういうことをどんどん言わないでほしいなと思って、
うん、でもまあ、ごめんなさい、これは本当に悪口ではないんだけど、歌丸さんってそうだよね、うん、結局そういう緩やかな時間の中で生きてないよね、なんか、まあ、うん、なんかサブカルの人ですみたいなさ、いや、うん、俺どっちかっていうと負け犬側の人間ですみたいなアピールしてるけど、うん、真逆ですよね。
まあ真逆よね、
今回のラジオのテーマにも関わってくるんですけど。
あ、そうなんだ。
だってやってたでしょ、あの遅刻特集、向こうも。
あ、やってた、やった、俺の島尾真帆さんと
寝しやがってさ、俺の脳内でやろうと思ってたことをさテレパスして、なんかカーテンの陰で聞いたの知ってるもん俺、橋本 P が
橋 P がね、
橋 P がカーテンの、うん、俺の部屋のカーテンの陰から俺の脳の中で覗いたの知ってる
もん、うん、3人ぐらいもうスワイプしてるよね。田中さん出るとこにね、
電信柱の電線の上をこう四つん這いで歌丸さんが歩いてたの知ってるもん、うん、ハクビシンと一緒に俺のじーっと俺の窓向こうから見て俺の脳をハッキングしてて、で遅刻特集やってましたよね、
やってた、だからやってたし、
うん、
ねえ、あとほら、そうですよ、まあそんな感じで、
やっぱりほら遅刻許せない側の人じゃないですか、うん、まあ許せないけど、うんうん、まあ、立場としてはね、討論の、
うん
うん、論客の立場としては、菅田さんはでも遅刻絶対許せないマンですもんね。
僕はね、もう本当に、特にね、うちの、パートナーが、もうね、めちゃめちゃルーズなの、時間に。
ああ、そうか。まあ、そうだと、そんな気はしましたけど、どっちかといえば
ね。うん、そう、だから、僕ね、うん、本当に、あ、そうそう、年末、勝浦に行ったのね。
千葉の、はい。
千葉の勝浦にね。
はい、担々麺の。
そうそうそう、で、それも食べたけど、うん、で、それもさ、僕は、ちょっとこう、夜がしらじら明ける中で行きたかったの。
まあ旅行、ね、
お正月。
そうですね。
うん。
はいはい。
で、お正月の2日だったかな。
うんうん。
だから、この、ちょっと、人気のない都内を夜、うん、夜がしらじら明ける中通って、勝浦に下の道で行こうと思ってたんだけど。
そっかそっか、都心の方を通るわけか。ゆりかもめでは行かないで、ずっとぐにゃーって曲がっていくから、うん、丸の内の方とかもね、走るかもしれないし。
そうそう、まさにまさに、そこら辺通ってね、うん、皇居とか通ってさ。
はいはい。
でそれをこう青写真で考えてたんだけど、うん、なんかもうさ起きんのも遅いし、その後お化粧したりとか、
うん、
おっぱいおっぱいあるをつけたいみたいな、
おっぱいなんかおっぱい
おっぱいあるね、
おっぱいある
あの宝石ね、
おっぱいあるを、まあ、わざわざその夫婦二人なのに身につけていくんですか、
うん、なんかそう、まあ、そういうさお化粧とか、ね、あと、
はい
うんはい、そんなこと言うからさ、はい、もう結局遅くなるんだよ、まあね、だからなんかもうそういうのが毎回だから、
うん、
本当にね嫌ね
いやまあいやまあ分かるんですけど、うん、まあ多分このおいおいね遅刻大討論会の時に私も話すとは思いますけど、うん、だからまあうちの妻の遅刻癖は、
うん、
多分ね、
うん、
勝てるやついないと思います。
あ、そう、なんか全然そんなイメージないけど、
最強ですね。まあいいや、まあそれは今、まあ後でお楽しみということでね、うん、
はいはい
はい、
うん、まああとね、やっぱしほら仕事でモデルさん撮るじゃない、
はい、
でやっぱしね、なんかこっちは完璧な状態でいくから 10分遅れますとか言われても、うん、ちょっとやっぱり嫌な気持ちになるよね。
まあ、とはいえそれはねモデルさんという立場でね、でこっちはまあ、うん、ディレクターだからあまり怒るに怒れませんよね。
ああ絶対僕はもうあのモデルさんには絶対怒らないから、はい、あいいですよ気をつけてみたいなこと言うけど、うん、やっぱちょっとテンション下がるっていうのはあるよね
10分遅れたら。
うん、
スカッツさん結構じゃあ遅刻本当に絶対に許せないマン。
あ僕はね本当に嫌い。あ人生でも
10分普通にあるじゃん。だって仕事の
自分自身が遅刻したことってほぼないはず、はい、あの会長とのあれも多分ないよね僕遅刻したことってほぼ、
うん、まあこれはしかもこれをこれリモートで設定して9時半につなぎますねっていうので、うん、遅れるのも、うん、そもそも遅刻にカウントするんだっていうの
は僕はするするするする。
だってお互い家にいるんだよ。
あやっぱねだから、ね、それねあの父親の影響だと思う本当に、
まあ、軍人だからね
自衛官だから、うん、本当にどっか行く時とかね、うん、あの一蓋丸々に出発すること言ってたから
座標とかで海軍だからやっぱ座標とかでやるんですかね
あの座標とかで
やるんだ何十何分何秒何秒まで
だから、はい、本当にそうで、
はい、
うちのせあのあれね、うん、母親もあのそれにすごい従順に従ってたから、
うん
お父さん一蓋丸々了解。
怖いやまるまるはなかなか言わないですよね。12時ちょうどって言わないんですね。
そうそうだからもう本当にそれが当たり前だと思って育ってきたから、
うんうん、
僕はもうね遅刻は本当にね、うん。
あでもね今あのある意味いいところをついてきてくれてますよ菅田さんは。田中さんの対象としてね。
ああ
田中の鏡として。ねうん、あの近代の工場と軍隊から始まってますから、うん、その時間を守る時刻を守るという精神はね、
だからねあのまあこれ田中さんの時言った方がいいのかなと思ったんだけど、
はいはい、
僕自身は約束があった時、
うん、
絶対1時間前ぐらいに着いてます。
怖っ。ちょっとそれまあ田中さんの時言ってくださいねそれも。
うんうんうん、
うん、1時間前
うん、これあの誰に聞いても あ,、はい、あのうちのパートナーちゃんとかに聞いても、うん、あの誇張抜きで1時間前についてるっていうのはね、
はい、
あの今度会った時聞いてください。あれ嘘じゃない。
あもうそれは俺はもう元ミリオン出版の比嘉さんしか知らない、ね、絶対にいるって打ち合わせの。
あなんか真面目な印象あるもんね、うん
うん、でもまあチャランポランの印象もあるじゃん比嘉さんって、
はいはいはい
うん、ゴンとかね、はい、あそこら辺作ってた人ですから、
うんうん
やっぱり編集者っていうのはね必ず
うんそうだね
作家とか打ち合わせ相手より早く行くっていうのが、
うんうん、
岸辺露伴も言ってたからね。あごめんなさいジョジョのあの
はいはいはい
注釈なしに行っちゃってすいません、うん、岸辺露伴も時刻通りに来たじゃないですかって編集者に向かっていやいや作家より前に来るもんだろ編集者っていうのは時刻通りに来りゃいいんじゃないんだって、
うん、ああそうなんそういいこと言いますね。
でも編集者はでもねまあ最近はどうかな、まあ、あまり俺が言うといやあれになっちゃうんで比嘉さんだけは絶対に前も話したと思うけどじゃああの人いつ来るんだろうと思って45分ぐらいわざと早めにね、
はいはいはい、
あの高田馬場だったから近場だったから、うん、他の用事とかもあったから、
うんうんうん、
ルノアールに行ってみたら、
うん、
いたから
いやでもそれは当たり前だけどね僕の中ではね、うん、
いい編集者になれるんじゃないですかね。
まあ、あと、はい、僕の場合は、まあ、変な仕事してるからこそ、うん、ちゃんとできるところは人以上にちゃんとしようっていうのは結構正直思ってる。
それお前田中さんの前でも同じこと言えるのか田中さんはこれはもうまたちゃんとしたエピソードトークとして大討論会に入ったら言いますけど、はい
うん、
まず触りだけ言っとくと、はい、この前45分遅刻したんですよ新宿で待ち合わせて。で私だけじゃないよスタッフと、出演者、うんまあ早瀬都市ボーイズの早瀬康弘さんと深津桜さんと私とスタッフが45分待たされて、
うん、
でロケバスの中で待ったんだけどね、
うん
うん、で45分経って田中さんロケバスに入ってきた時、
うん、
もう謝りすらしなかったからねもうその境地に達してますよ。ウィーンって入ってきて
うん、
あなんだおったんかしか言ってないからねマジでそれしか言ってないから、ね、あなんだおったんか、
あ じゃあさ、そういう
遅刻してきた人に、
うんうん、
一言も謝られずに45分遅刻した人に来ました、45分遅れて来ました、
はい、
一言も謝らずに菅さん、あ、なんだおったんかって言われて、あ、じゃあ行こっかってなったのを想像してみると、
あ、もう本当、あの、
どうでしょう、
あの、わかんない、
はい、
またあの、たとえ注釈なしで言いますけど、
はい、
僕だったら一突き化します、
はい、ドンブラザーズの
怪人、遅刻は許さんみたいな感じで変な文字が
ティーンティーンティーン、うわー、ポポポポポポポ、
そうそうそうそう、
で昔の怪人のデザインになっちゃいますよね、昔の戦隊に出てく
る、なっちゃう、なっちゃう、本当に
多分時計、でっかい時計とか肩についてる怪人
あのさ、いつかほら、あの、はい、今もうズームでね、ここ数年撮ってるけど、はい、あの、会長の家まで行って撮ってた時期あった
じゃない
です
か。はいはい、
私のうちずっとそうじゃない、
はい、
あの時僕ね、あの、やっぱ1時間前、あ、その時はもっと早く着いて、2時間前ぐらいに着いて、
うん、
で、さすがに時間余りすぎたから、
うん、
当時はね、僕はあの、プライベートでもパチンコをやってたんで、
はいはい、
やってたのよ、新宿のアラジンで。
うん、
そしたら、当たっちゃって、で、確変でさ、
はい、
もう5連チャンぐらいしてたの、ウルトラマンみたいなやつ。
お
う
お
う、うん、だけど時間間に合わないから、僕隣の人にあげたもんね。
うわ、それで子供殺す親もいるのにね。
だからそれぐらい僕は遅刻が嫌なんです、
う
ん。
駐車場の車で置き去りにしてね。
そう、そう、だからね、あの、とりあえず今まで当たってる分の弾は交換して、うん、あの、隣の人にちょっと続いちゃってるんですけど、やりますみたいなこと言って。
いいんですか、ね、
あ、そうそう、そんな最初ね、すっごい睨まれた
いや、もうそんなことパチカスがそんなことを言うはずがないから、うん、何か裏があるに決まってるみたいな。
そう、そうしたらすごいゲビた笑いを受け浮かべて
、はい、
あげますって言ったら、うん、兄ちゃん本当かいみたいな、あの、牛島くんとかに出てくる人間の嫌な面をすごい
いやいやいやいやいや、その人何も悪くない
とかやったりとかして、
その人悪くないからやめなさい
よ、兄ちゃん悪いな、これ続いてる、相当続く
ぞ、歯抜けてないだろ、歯抜けてることにすんなよ
それはそれぐらい僕は遅刻が許せない、
ね、まあ良かったです、対照的で逆に議論が活発になると思う、
はい、
私は、あ、なんか先ほどの言動で誤解されたかもしれませんけど、私は中立ですから。
なるほどね。うん、
田中さん、うん、
なんか俺だけ
怒ってないから、怒ってないから、うん、悪いとも思ってないから。
うん、はいはい。
まあ、それがいいのかどうかってね、ロシアとウクライナで中立っていうことが果たしていいのかどうか、
そうなん
です。菅地さんは1ミリも悪くないからね。
はい、はい、まあまあ、そんなです。
まあ、中立をなるべく頑張って。
うん
うんうん、保ちますので、
え、だからさ、この前もあのこの後さ、はい、ドンブラザーズショーの話どうせするでしょう、
はい、します。
でその時も僕12時の回だったから、
はい、
車で行くから8時半に出たかったの、どうしても、
まあ、車はちょっと読めないところもあるからね、
うん、
まあ、それでも早いけどな、
うんうん、だけどそのパートナーちゃんがやっぱし、うん、オパール
つけ、オパールパワーストーン的なことなの
かな、なんかそういうね、
はい、
あの感じで遅くてさ、うん、だけどやっぱこれはドンブラザーズに必死、ドンブラザーズショーに必死になってる俺っていう感じで怒るのも怒れないじゃん、うん、だから、うん、なんか、うん、もうちょっと早くしてよみたいな感じでなりましたけどね、
うん、でも間に合ってるんでしょ、はっきり言って、
うん、結局ね、あのね、全然間に合った、あの、うん、
うん、
間に合った、30分ぐらい早く着いた、
うんうん、
ね、そうするとでも遅刻するタイプの人って全然間に合ったじゃん言うんだよね。
まあちょっとだんだんもうこう思い出し怒りがドライブしてきてますけど、それはちょっと討論会の時に撮ってお
きます、はい、分かりました、はい、はい、
そうそう、ドンブラザーズショーをね見たんですね、我々ね、一緒には見てません、一応言っとくけど私は知り合いの子供と、
はい、
はい、昨日見てきました。そ
う
そ
う、会長は知り合いのお子さんと見に行って、はい、うちは夫婦で見に行ったんですよ、
はい、いや、でそれでもまあ正直私もちょっと一瞬引いたんですよ、あ、こいつら大人2人で見に行ってるわって、シアタージーロッソに、
う うんうん
うん、ちっちゃい子連れてかないでよく入れんなってよくちっちゃい子連れてかないで見てたら不審者だと思われるぞって、まあ、今度あの14日に、
はい、
あのカナメリンさんと配信イベントやるもの、
うん、
何でやるかというと漫画の特撮ガガガを書いた丹波丹羽さんの新しい新作漫画ね、生きてるうちに押してくれっていう、
うん
うん、だその特撮ガガガでも描かれてましたけど、
はいはい、
子供連れてかないでヒーローショーを見るってハードル高いから、うん、主人公はだから知り合いの子供連れてってましたよね。
あ、そうでしたっけ、うんうん、僕ねあんまちゃんと漫画の方を読んでないんだけど、
連れてってはいないか、でも連れて一緒に行くことでそのハードルが抵抗が緩和されていいみたいな描写はあった気がする。
あのね、僕らも僕もあのヒーローショー初めてだったからやっぱりそういう器具はあって、うんうんうん、なんか、ね、あの子供ってほら正直だからさ、
うん、
なんであのおじちゃんたちは僕たちみたいな子供がいないのに2人で来てるんだろうねみたいなこと
を言われたらどうしよう、もう死んじゃった水子がいるのかな。
あ、だからまさにうちのパートナーちゃんと話してたのが、
突っ込んでくれよ
話してたのが
まさにじゃなくて
そう、もしそういうことを言ってくる子供がいたら、
はいはい、
こう家子供をこうやってね
家を
うん、
あ、家じゃなくて
泣いてる風に
空気を持ってる感じにして、
そうして、うん、ほら桃井太郎だぞみたいな感じでやって、
うん、
その子供にトラウマを植え付けてやろうと思ってたのね。
あ、なんかすいません余計なこと言っちゃったみたいでみたいな感じのあ、触れちゃいけなかったことか
そう
みたいなね、
そう、なんとかちゃん言っちゃダメよ、うん、ね
そっちの何なの、それ狂人を演じてること、それとも本当に子供が亡くなっちゃっててみたいな、子供が亡くなっちゃって
くれた人、狂人寄りで行こうかなって思ってたんだけど、
まあまあでも、うんうん、そう思ったけど、いや、うんうん、兄計らんや、うん、大人だけの組の方が全然多かったですよね。
でしょ、
うん、
うん、そうね、まあね、
うん、
うん、まあそれは何でかって言ったら、ああ
、なんでか
今回の公演は実際に出てる、
うん、
まあ志田琥珀ちゃんをはじめとするね、
どっちかというと桃井太郎、
それは僕の主観なんだけど、
はいはい、主人公の方が、まあ、はい、
もう実際の役者さんが、うん、まあ、来て、
うん、
演技する回だったんだよね。
そうなんですよ、
ね、
はい、うん、これはもう一応田中ファンも聞いてるからちゃんと説明しなきゃいけないんだ。今アバタロー戦隊ドンブラザーズっていうのが、う、日曜日の朝にやってますよね、仮面ライダーとかプリキュアとかと、
はい、うん、まあ、日朝枠って言われるね、はい、時間ね、
で戦隊もので、私は知り合いの子供が家に 6歳の女の子がいるので、家にね
はい、はい、
宮崎駿みたいな感じで宮崎駿も家に住ませてねえよ
もうどんどんね、聞いてる人分かんなくなってくる、
ね、その子がなんか気違いみたいな話が好きなんですよね、
はいはい、
うん、だから私が主導先導っていうよりは、例えばちょっと前だったら警視庁捜査一課長とか、
うん、
あれもその子が勝手に見つけて勝手にハマってただけですから、
はいはいはい、はい、
で警視庁捜査一課長が終わってちょっとね寂しがってたと思ったら、
うん、
ドンブラザーズを見るようになって、よく見つけてくんな、こんなこの人こんな変なストーリーのものを、
うん、
でも面白かったんでね。
そう、まあ本当ね、まず前提、うん、前提として戦隊ものと し,、うん、してっていうのも普通にコメディードラマとしてめちゃめちゃ面白いんだよね、
はい、
うん、
で菅田さんは菅田さんにも、まあ、この人はもう最初からもうめちゃめちゃ特撮オタクなので、
はい、
その仮面ライダー戦隊ものに限らずというか、まずウルトラマンとかもあれば、
うん、
ね、怪獣が詳しいのかな、
うん、怪獣詳しいよ、全部怪獣見えるよ。
じゃあ中澤さんより詳しい
平成までは怪獣言える、
はいはいはい、
うん、はい、
まあまあっていう、
うん、
っていう、まあ、まあオブラーデンに積んで言えばクズなので、それはもう初めから、
それでも僕も好きだったと、
はいはい、
うん、そうね、でそれのショーが後楽園のシアタージーロストっていうところでやってて、
うん、
僕たちが まあ、日程は違うけど行きましたよって話を。
私はもちろんね、知り合いの子供が行きたいって言うから、まあ、うん、私も行きたかったし、
うん、
で4000円、しかもそのイベント割ね、 PCR 検査の陰性証明。
あ、え、4000で何、1人4000円？
ちゃう、まあ保護者と、う
ん、ああ
子供、小学生以下の、はい、12歳以下か、うん、12歳以下の子供、うん、
なるほどね、
のペアで4000円、うん、2割引きですからね、
うん、
あの今イベントは国から助成が出てるから、そのイベント関係のものはちゃんと PCR 検査の陰性とか、あのワクチン3回接種証明があれば2割引きしていいよっていう。だから国から補助金出るんでしょ、
はい、全然そんなの使ってなくて。
ああ、そうなんだ。
普通の金額で言ったわ、うん、
じゃあプラス2割か
3000円かな、これ1人、
うん、6000円ね、で、うんうん、私は4000円で、で私は4000円でも高えなと思ったんですよ。だって私はヒーローショー前見たことあるから、はい、大久保の大久保協会でやって
た、あのやけに暴力的だった
あのイスラム国みたいな格好したおっさんがハリセンで、はい、観客を叩いて回るっていう、
うんうんうん、
でダースモールみたいなやつが出てくるドンブラザーズ、ドンブラザーズはちゃんとしたあのスーツ着てるんだけど、
はいはいはい、
うん、でももちろんあの素顔が出てるのはそのイスラム国のおっさん、人はあとなんか猿のドンキホーテで売ってる猿の着ぐるみ、パーティーグッズ着てるその部下っていうか副隊長みたいな、
はいはいはい、
おっさんたちが繰り広げる、
うん、
大根、はい、大根を刀で切ったりする、
うん、
本当にこれは本当に危ない武器なんだぞっつって大根をスパッと切って、でこれでドンブラザーズをやっつけてやる、グハハハって、あ、ちなみにこの大根は、はい、奥さんどうぞって前に座ってる奥さんにあげるような、
うん
うん、そういうショーとか、これ4000円かって
思ったよね。たよ、それを基準に考えて
る、ね、思った、
はい、うん、どうでした、
安いな4000円、
ね、
いやなぜかって言うと、まあ、もちろんそれよりいろんなねアクションとか仕掛けとかね、
うんうん、
あのもちろん会場はちゃんとした劇場ですから、
はいはいは
い、っていうのもちゃんとあるけど、いやまさか俺ね分かってなくて、演者さん5人、
うん、
本人が出演するんだね。
あ、それ分かってなくて行ったの。
はい、
あ、当然分かってて行くのかと思ってた。
いや俺クソオタクじゃないんでおかしな話ですけど、それを知ってる方がクソオタクっていうのもおかしな話なんだけど、
うん、はい、
いや、
あ、まあ、だったらそう
だね。だから嬉しいサプライズですよね。うわ本物だと思ったもん、マジで。
いや、だから最初にさ、はい、ね、桃井太郎が出てきた時めちゃめちゃ上がったよね。
いや上がった。でしかも俺は知らなかったから、ね、それで。
いや、それ羨ましいわ。
逆にそうだね、逆に羨ましいでしょ。
うん。
まあ、だから一応名前なんだっけ。
まあ、役者さん、ね、桃井太郎でしょ。
あ、まあそうですけど、役者さんの名前ね。
いや、
まあ、うん、まあいいか、はい、樋口さんか、樋口さん、
ね、樋口さん、樋口さんだ、
はい、う
ん、そうだからそれでね、こう、うん、僕もだから初めてだったから、うん、実際に見たの、
うん、
でもうちは家族、まあね、パートナーちゃんと2人で、
うん、
めちゃめちゃドンブラザーズに今ハマってるんで、ここ1年ずっと、
はいはい、パートナーちゃんも別に特撮好きではないのに、
あ、むしろね嫌いだったのに、
はい、
ドンブラザーズにはめちゃめちゃハマってるんですよ、
うん、そういう人は多そうですよ、
ね、そうだからやっぱ感動したしね、あの、うん、よかったですよ、
4000円は安すぎね、
うん、
うん、でかつそかヒーローショー初めてなんだ意外と。
あ、そうそう、あの、まあ、子供の時ね、そのほらデパートの屋上とかでそれこそ、うん、やってるようなのが言ったよ。だけどシアタージーロッソの要はの東映が直でやってる、
うん、
とこは初めて見たから、
うん、
うわーって思ってさ、
ちゃんとしてるなって、
うん
うん、だし多分じゃあそれは行く気にはなってなかったんだ、これまでずっと戦隊もの見てたんでしょ。
僕ねほらさっきさ特撮は好きって会長が説明してたけど、はいはい、やっぱね正直ね戦隊ものってさすがにこの47歳なんですけどね、
はいはい、
47歳が年間を通して見るには、
はい、
やっぱちょっ と子供っぽすぎるなっていうものが多いんだよね。
仮面ライダーに比べたり、
うん、
他の特撮ものに比べて、
うん、そう、あの中にはね、あの真剣ジャーだったりとか、うん、ウォーカイジャーだったりとかそういうのもあるんだけど、
うん、
まあさすがにねっていうのは結構多いんだけどさ、
うん
うん、今回はそのまああとね、そのパートナーちゃんと同じものをこう楽しめるっていうのもさ、
はいはい、
やっぱいいし、
まあそうね、私もね、知り合いの子供を連れてく喜びみたいなものがあるからね、
うん、そうだよね。だからそれも込みで今回初めてね、うん、このあれですか、若い人で言う参戦っていうんですか、こういうの、はい、うん、そんな感じ。
まあでもそうかなと思うのが、
うん、
やっぱり推し活に近いんだよね、ヒーローショーって。今は、昔はどうかわからないけど、うん、今見た感じでは、
うん、
推し活なら出演者の人とかへの推し活動に近いから、だからやっぱり大人の人も多かったし、まあ、女性が特に多かったし、そういう、戦隊もの作品とちょっと離れたところで、
うん、
作品そのもののさ、質とか、あ、これは非常に技術が高いですなとか、お、この、うん、井上俊樹殿の、うん、脚本、うん、さすがですなとかいう、
うん
うん、そっちの昔のオタク的な鑑賞じゃなくて、
うん、
今のオタクの推し活的なも、
うんうん、
あの要素が結構ある。
まあそうだよ、
ね、うん、だから菅さんもそっち系じゃないでしょ、う
ん、僕はまあそっ、あ、ただやっぱしあのほらね、あの黄色はさ、今回鬼シスターっていうね、はい、志田琥珀さんっていう人がされてる、
は
い、
それだけは役名じゃなくてあの役者の芸名で呼ぶの気持ち悪いよ、ね、
あの
他は役者役名で呼ぶのに、
やっぱあの子は生で見てみたかった。まあ、はい、よく言えばね、あのソノニーちゃんもね、
はい、
宮崎あやみさちゃんもね、
はい、
あのいてくれればよかったんですけど、
う
ん、
昔のオタクだよ、だからそれね、そういう喋り方からしてね完全に昔のオタクです
よ。でも、うん、まあまあ、うん、まあでもその、そう、推し活とはまあ厳密にはちょっと、
うん、それちょっとでも推し活とはちょっと違うんだよね、うん、まあまあなんか被ってる面もあるけど、
うんうん、わかるわかる、
うんうんうん、でヒーローショーっていうものがそもそもはらむ、うん、これはテレビ作品、テレビ映像作品っていう面から、
はい、
との差異もあれば、やっぱり演劇との差異も非常にあるなっていうの
を感じたんですよね。あ、その話ですね、聞きたいですね、はい、
やっぱり演劇と違って、
はいはいはい、
演芸要素が非常に強いよね。
僕演芸を見たことがないけど、うん、なんとなくこの感覚として言ってることは通じる。
あの曲芸とかね、
うん、
サーカス的な要素であったり、
うんうん、
それは単純にね、あの紐吊るして上から出てくるとか、あのアクションクラブの人たちが盾とか、
うん、
あのバク転とかしながら戦ったりとかいう、
うん、
っていうだけのことではなくて、それだったら劇団新幹線だってやってることですからね。
そうだね、
うん、やっぱり演芸と演劇、近代演劇、近現代演劇の違いの最も大きな要素は何かっつったら、第4の壁が初めからないってことですよね。演芸の方は、
演芸の方はない。あ、なるほど、
ね、ないね、初めからもこれ、うん、この舞台でやってます、シアタージーロソという舞台でやってて、うん、お客さんたちとに見せてます、お客さんと一緒の空間にいます、うん、では普通に話しかけてくるじゃないですか、
うん、
あのお客さんと交流するじゃないですか、
ね、
二択クイズとかやったり
するの
とか ね、うん
うん、
でも演劇的なこともしてるじゃん、役者としていて、うん、役者でその役としていて、桃太郎、桃井太郎とか、
うんうん、
猿谷さん、
猿原
さんとか、
うんうんうん、
木地野さんとかとしていて、うん、でも本当は鈴木博文さんじゃないですか、木地野さん
は、はいはいはい、
で、割と喜怒哀楽やったり、まあ、ちょっとドラマチックな展開があったりもするじゃないですか、
うんうん、
だから完全に演芸ではないんですよ、完全にあの寄席でやる演芸の、あの演芸って色物の方ね、落語とかじゃなくて、
うん、
落語とか講談じゃなくて色物の方にも近いんだけど、でもそう劇空間にしれっと行くっていうのは、これは割とだから実話怪談 に近いところはあるなと。
あ、面白いねそれは、
うんうん、完全に第4の壁がないわけでもないっていう、
うん、さ、それこそほらその歌舞伎とか、
はい、
そのそういうのとか、まあ、要はさ、戦隊の名乗りって歌舞伎から来てるわけでしょ、
はい、そういうのずっと昔に私が菅津さんに言って、
言ってたよね、そうそう、
白波五人男とかね、
うん、で今回、まあ、映画では厳密に名乗り言うとしてるんだけど、うん、たださ、本編だと名乗りって未だにほぼしてないんだよね。
名乗りしたいとかね、うん、こっちは名乗るぞってそのいとかの方が言ったり、そう、わざとそれちょっと、まあ、わざとですよね、それ、
まあ、溜めてるよね、うん、だからそれをさ、そこの、そのシアタージュ要素ではちゃんと名乗るじゃん、
はい、
でなんかそことかもなんかちょっと面白いよね、それと対比して考えるとね、
まあ、うん、そうですね、それは映像、テレビ映像作品がわざとそういう作りを、いつもと違う戦隊ものの作りをしてるから、うん、そこで、まあ、パロディーって言い方じゃないのかな、まあなんかこう、うん、そっちでは名乗りますよっていう、うん、まあ、ファンサービスでもあるし、うん、ある種のこうメタ視点の、
ね、そういうことだよね、
演出でもあるしっていう、
演出って言えばさ、うん、ペンライト買いました？
ペンライト買わないと戦隊にパワー注入できないよってわけのわかんないLINEが来たんだけど、いや、
あ、僕がね、
そうそう、菅さんからね、事前に、
うん、
どこで売ってるかわかんなくて、だっていつの間にか、だってさ、いや俺入り口とかで売ってんのかと思ったのね、
うん、
シアタージーロスの、はい、でもまあ普通に並んでさ、うん、入るじゃん、
うん、
で入って席に着いたら、うん、ふーっつって落ち着いて後で見ますと、
うん、
結構みんな持ってるんだけど、これいつどこで買ったのって、ペンライトね、
うんうんうんうん、あれはシアタージロスの中でペンライト振ってるお兄さんとかお姉さんがいたでしょ、
おじさんとかおばさんがいたね、
あの客じゃないでしょね、
ああそっちのね、あ、はいはいはい、
うん、あの人たちから買うんですよ、
あ、あのなんか行商みたいな感じで
そうそうそうそうそう、う
ん、でも、うん、その一言もアナウンスしてなかったよ、そんなこと、
あ、じゃあ何買わなかった、
いやでも今買い方を知ったんだもん、だって
ドンブラザーズに力を与えなかった、
あでも拍手でもいいって言ってたよ
そう、あのね、 うちらは一応ね2つ買ったんですよ、1つ1500円 で、
はい、でしかもまあただのペンライトじゃなくて一応演出になってるね、
はい、なってんだよね、はいはい、でまあ要はさ、その演出込みで、まあ、演出は楽しみな人いると思うから言わないけど、
はい、
まあ基本的にこうわーって振るわけじゃん、振って、うん、なんかそれがこうダイレクトにその演劇につながるような作りなわけ
だよね、まあ、プリキュアの映画とかもそうだよね、
あ、そうそうそう、それもそうだよね、
なんで知ってるの、うん、私は小さいあの女の子が家にいるから知ってるあなたは なぜ知ってる
の、いや、なんかネットで見た、僕はプリキュアはそんなに範囲外なんで君に言ったりはしてないんですけど、
俺は知っててもいい、
でもさ、それで思ね、僕ちょっと想起することがあって、うん、あのペンライトクッキングで、はい、まあ、僕はほらアイドルとかソロのペンライトとかは行かないから、
うん、まあでもそっか、それ、うん、そっからか始まりはペンライト演出というかね、
うん、
アイドル
まあそうね、
うん、
うん、まあで行かないからさ、まあそのペンライトを振って演者さんをみたいのっていうのが新鮮だったんだけど、
500円もするもんな、
高いよね、
まあもタオルとかもっと高いんだろう
う ん、うん、
誰とは言わないけど、誰のライブとは言わないけど、タオルとかもっと高いんだろうな、
高い高いでしょ、高いでしょ、うん、いやでもね、うん、その行為で想起することがあって、
はい、
お正月にね、そのドンブラザーズ行きましたと、うん、で僕さ14歳ぐらいまで、
うん、
お正月は必ず僕の実家の方針で、
はい、
一般参賀に行ってたの
宮中に皇居に行って天皇一家の手を振るのに、
そう、うん、であれの時も、うん、まあ、今どうだか知らないけど、当時は日の丸が配られて
た、はいはいはいはい、
で日の丸で天皇
ちっちゃな旗をね、
そう、天皇がこう出てくると日の丸をわーって振るわけ、
はいはいはい、
なんかだから日の丸を振ってた少年が、うん、47歳になって、
うん、
ドンブラザーズのペンライトを振ってる同じような時期に、
うんうんうん、
っていうのがなんかね、なんかどっちが正しかったのかがすごい分かんなくなって、
でも多分、
うん、
根本としては同じ流れですよ。
まあまあそうそう、そう思った。
そういったあのまあもちろん近世から歌舞伎とかの、
うん、
そのキャーっていうのはあるだろうけど、
うんうんうん、
何か振って応援するっていうのは多分近国家というものが、
うんうん、
国民国家というものが形成されて、で一体化しなくちゃいけない必要があると、共同体として大きく、
うんうん、
一体化する必要があり、それ何かの象徴に向かって同じものを振るっていうのが、それは明治時代からも行われてるわけじゃん、
うん、
明治時代からその天皇というものも、もちろん昔からあるよ、
うん、
あるけど、あの、
うん、
今の形にそちらが明治維新以降をして、じゃあそれ国民国家を形成する上でやっぱり旗を振らせると、
うん、
でやっぱり行幸っていうものがまたあって、それは地方地方に行くわけですよ、
うん
うん、それはあの地方ツアーだよね、
うんうん、そうだね、いやだから
馬車とか車とか行くとわーってみんなで振るのは明治時代からありましたから、
うんうん、いやだからその中学生の時そのね皇居でやってる時も、うん、やっぱりそのさ右翼、うん、ガチの右翼の人とかも中に来てるわけですよ、うんうん、たらめちゃめちゃ煽るのよ、もっと振れみたいな、
ああそっちにね、天皇陛下にではなくてね、
天皇にこの声を届けろみたいな
感じで、もう確かにもうだからファンクラブの会長みたいな感じでね、
そうで僕の時はその何昭和天皇だったから、
うん、
今だったらさ なんかこう頑張ってくださいみたいな、
はい、
柔らかい感じじゃない、
うん、だけど昭和天皇パチンコ打ちました、
え
パチンコ打ちました、
あーあの花柳原種的なね、
いや奥崎健三さん、
奥崎さんね、
はいはい
そうだから、はい、だけど僕の時の昭和天皇は、
はい、
やっぱね荒人神だった人だから、
はい、
ちょっと上からまあもちろんいいんですけど、
うん、
あのなんか期待するみたいな感じの、
あ君たちの今後の日本国家づくりに期待するよみたいな、
うん、そうそう、そんな感じ でもそれをやっぱ言うたんびにここで振れみたいな感じで、
でも多分そっちは盛り上がるんだろうな本当は、うん、それ以降の平成令和の非常に民主的なっていうかもう、うん、どっちかというとリベラルよりも意識民主的なのを意識してるようなのがやっぱり平成令和じゃない
ですか、うんうんうん、そうだねそうだね、うん、そうだからでもねなんかそのまあある種その時の盛り上がりというか
の方が、まあ、これも誤解を恐れずに言うとやっぱりそれは国家のこのわーっていう熱っていうのはそれこそナチスの大会はめちゃめちゃ盛り上がったろうなっていう
そうだねそうだね、うん、
でもそれは価値の善悪を言ってるわけではなくて、
うんうん
うん、そういう広く言えば演出方法であり広く、うん、もっと広く言えばやっぱり近代以降の我々の精神史であるわけだから、
そうだからねあのそういうのは、うん、まあ個人的な僕の意見としては、
うん、
あの家族はね未だに多分言ってると思うんだけど、うん、
でも多分家族も昭和天皇の方が盛り上がったよなって、
うん、だからそういうことを家族内でも言うと不敬だっていうようなお家で僕は育ったんで
昔はねだってガラスもなかったわけだからね、
なかったなかった
奥崎さんより前は、
そうだから、
うん、
ねあのそうだけど、うん、僕はあんましまあそういうのが個人的にはあんまりまああれだなと思って行かなくなって、
本当はでもそう拒否している心の奥底でおきびのようにチラチラと燃えていた情熱があったんじゃないですか、
うん、だからそれが、
うん、
ね47にしてこのドンブラでペンライトを振るという行為に、
あんまりあの、ね、強く振ると横の人に当たるんでダメですよ
そうね、うん、でもねそう思いました、あのそんなドンブラザーズ、
うん、だからやっぱり、うん、いわゆる演劇とは違うじゃないですか、そういう交流はないからね、
うんうん、
劇空間
演劇はそういう交流がない
からね、観客席、まあ、うん、もちろん終わった後のカーテンコールだけでね、
うん、
そういう交流があるのは、うん、であれ一回幕が閉まってはい開きました、だからもうここから、日常に戻りました、劇空間が消え去りましたっていう、ソフトランディングですから、うん、あのいきなりポンと劇場の外に出すんじゃなくて、うん、っていうのソフトランディングのためにあるわけだから、うん、結局その演劇作品自体は強固に守られてるわけじゃないですか、
うんうん、
第4の壁にね、それがまあないよね、
うん、
ないし、あったりも、うん、ちょっと薄い幕が張られる時もあれば、
うんうんうん、
完全に取っ払われる時もあれば、で客席で暴れたりもするしね、
うん、そうそう、あれ熱かったね、
うん、
いやだからあれですよ、早速あの第4弾も抽選応募しましたよ。
あ、すごいですね。私はもう、あ、多分もう行かないと思ってて、まあ、見る前ね、うん、もうステッカーもらっちゃいましたから、
うん、あ
のポイント1ポイントでもらえるステッカー、はいはい、4ポイントまで行けば、がなんかもっとねフィギュア的なものがもらえて、うん、2ポイントで行けばクリアファイルとか、
そうそう、アクキーみたいなも
の、アクキーみたいなのね、どんどん、
うん、
なんか1ポイント目はものすごいちっちゃいステッカーシールなんですよ。こんなステッカーってもっとさ札みたいな大きさ期待するじゃん、
うんうんうん、
めっちゃちっちゃい虫眼鏡じゃないと見えないようなステッカーシール
あ
ー、まさか1回しか2回も3回も行かないだろうと思ったから交換しちゃったんで、あ、ごめんなさい、それは12歳以下の子供がいないとそのポイントたまらないんですよ。おじさんおばさんに行ってもたまらないんで、
うんうんうん、だからね、いや僕はだから本当もう4段
厳しくチェックされたからね、子供用チケット見せてくださいって、あの交換所ではい、これで、はい、で自分でこのポイント自分で、使用する、押してください、あ、はいはい、ポチ、結構もうあれ空港とかレベルの厳しさ、パスポートチェックの人って笑わないじゃん、
うんうんうん、
絶対愛想よくしないじゃん、うん、どの国でも、
うんうんうん、
あのレベルの厳しさだったから、多分あのおじさんおばさんで悪さする人はいいんでしょ、
まあ
ズルする人は、
うん、やっぱまあオタクってめんどくさいからさ、うん、なんかいるんでしょうね、
本当は子供たちのためのものなのにね、うん、それをかすめ取るような
、うん
うん、地位としてかすめ取るような、子供たちからかっさらうような真似をする大きいお友達がね、
ね、うん、だからまあでもね、本当これ聞いてる人もね、行くといいんですよ本当に。
だから大人だけ言っても何にも恥ずかしくないもんね。
まあ特に人がいるときはね、その役者さんがいる回は、うん、本当に恥ずかしくないよね。
一人でいた、ただ俺は俺と、まあ、横に6歳の女の子じゃないですか。で、
はい、
なるべく端の方に行こうかなと、まあもちろんね、
うん、
客席で、
うん、
アクションとかあると思ったから、だけど1個席が空いてたんですよ、
うん、
端から1個置いて、I24、25の席だったね、
うん、
I 列の、
うんうん、
23が空いたわけですよ。でそこに普通に若いっつうか、30代ぐらいの、30前後ぐらいかな、うんうん、の女の人が座ったんで、ああもうなんか夫婦みたいですね、違う、親子みたいですね、なんかスパイファミリーみたいですね、知り合いの女の子と私とその女性一人で来てた女性、
うん
うん、で心の中では会話してた、本当そうですね、
よかった、言わなくてよかったそれね、言ったらさ、なんかシアタージーロッソを楽しみにしてたのにこういうことを言われて、
思い出が台無しにななるところでしたよね。でもその、いや、話しかけようとしたんだけど、もう完全に、
うん、
その人は、すぐにさっとペンライト出して、うん、もう準備万端みたいな体勢
で。じゃあもう1回目じゃないんだね、そういう人は、ね。
あ、そうか、なるほどね、1回目じゃない
です。で、うん、から持ってきてるんだね、きっとね。
そうです、だけどね、
うんうん、
まあ、自分の中では、スパイファミリーの主題歌とか流れてたんだけど、
はい、
後ろに詰められた夏のような世間ではって、
うん、
オープニングの絵が動いたんだけどね、
うん、
疑似家族、3人の疑似家族かみたいな、
はい
はいはい、でも、まあ、2択クイズあったじゃないですか、
ありました、
キャラクターの性格とか特徴を説明する、
うんうんうん、
でそこでなんかね、黒だね、ワンちゃんの犬のブラックの、
はい、うん、
いいところはみたいな、魅力はみたいな、
あった、ね、
うん、クイズがあって、うん、それは、うん、1、逃げ足の速いところ、
うん、
2、口の悪いところ、
うん、
で、まあこれ見てる人だったら子供でも分かるんですよね、
うん、
1の逃げ足の速いところが正解で、うん、で拍手とか、
子供が分かるように作ってるからね、子供でも分かるって
、子供でも分かるクイズだから、あれね、あ、もうちょっと難しくしてもらってもいいんだけど、はい、歯応えがなさすぎてね。
はいはい、
はい、だからもちろん全員まあまあもう、うん、当てるとか当てないとかいうわけじゃなくてみんなで一体感、
うん、ね、参加してるっていう感をね出すための
演出、出すためのだから、だから逆に難しくて二分しちゃダメなわけだよね、
はいはいはい、
でそこでやっぱりまあ分かるからみんなでわーって1の逃げ足が速いところで拍手するわけよ、
うんうんうん、
1番の人わーって一応2番も聞くわけじゃん、
うん、
2番の人まあ大抵シーンなんだよね、他の
うちの時はシーンだったよ、
うん、でも俺の隣の女の人が2番の口が悪いところパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ、
うわ、
うん、え、この人にドームレザーズ見てないの、まさか、
あ、そう思うよ、ね、
と一緒に思ったら、いや違う違うよこれは、
うん、
私はそんな正解が丸一、逃げ足の速いところだっていうのはその、
うん、
ドラマの設定としてそういう役柄なのは分かってるけど、私のそのブラックへの魅力、私が思うブラックの魅力っていうのは口が悪いところですからっていうアピールなわけじゃん、
うんうんうん、
まあ
ちょっとなんかそれ痛たたれないというか
失恋したね、
ああ
柊太郎さん、まあブラックっていうか役者の柊太郎さん、
うんうん、
だよね、
東太郎ね、東太郎ね、
東太郎なんですか、あれ東太郎さん、う
ん、はあ、うん、あでもさ、うん、会長の時はそういうあの、うん、なんていうの、家族連れとちょっとマニアっぽい人混在だった席、
まあ全員を把握してるわけじゃないけど、まあでもマニアっぽい人は多かったかな、うん、俺ちょっと前の方でタブレットでめちゃめちゃ絵描いてる人とかもいたから、
うん、いやなんかさ
漫画家かな、
僕の時は、
うん、
うち僕らの一角だけ全員マニアだったんですよ、
ああ子供
いない、だから把握されてんのかなって思って席決めるとき、
はいはいはい、なんかあるよね、映画とかプリキュアとかでも分離するっていうもんね、うん、
そうだから、うん、なんかね、まあやっぱ女性が多かったけれども、
うん、
なんかねその子連れじゃない子たちばっかりのブロックだったよ、
うん、それはあんたプレミアシートとか買ったからとかじゃなくて、
いやプレミア外れたのよ、
ああじゃあ普通の席ね、
普通の一般の席だったんだけどね、
把握してんのかな、ちゃんと調べんのかな、太田カチカチカチ住所カチカチカチ、うわこんなもん作ってる、ちょっとこんな半径10メートル以内に子供座らせらんねえよこいつ、めんどくせえな、カチカチ、
うん、スガッツアットマークみたいなミラーでトークしてるから
はいはいまあそうしてほしいけどね、こっちとしては
ね、
うん、
うん、いやでも、うん、面白かった、まあ本当第4弾、
まあ、そういうのも含めて、いやもちろん作品っていうかその出し物としてもね面白かったんですけど、うん、鈴木博文さん、キジブラザーズさん、あの人演劇やってるんでね、あの人の脚本でね、
うん、
だからまあそういうなんかファンサみたいなものと演劇みたいなものはね、ちゃんと分かってる人が作ったようなね、
うんうん、
でも面白かったんだけど、なんかああいうジャンルがあるっていうこと自体は発見で面白かったですね、
あ
舞台表現の中でヒーローショーっていう一ジャンルがあって、うんうん、それはまた、いわゆる演芸の色物的なものとも違うし、うんうん、落語とかとも違うし、演劇とかとも違うし、
うん
うん、舞台表現の中でその曲芸だけとも違うし、サーカスとも違うし、うんうん、あれって海外にあんのかなって思うけどね、多分ないよ
ね、どうなんだ
ろう、ヒーローショー
ないよ、ね、
でもそれはただニッチな一つのものではなくて、それは一つのジャンルだなぐらいの、
うん
うん、なんか広がり
とか、アベンジャーズショーとかなさそうだもん
ね、でも握手とかあるよね、あの多分デパートとかで、
ああ握手はあるよ ね、
うんうん、アメリカとかでもね、
うん、
うんうん、ね、でもああいう形で、表現物になってる、舞台表現になってる、うん、あるいは舞台じゃなくてもいいんだけど野外でもいいんだけど、
うん、
なって出る文化ってなんかどっかあんのかな、
あんまし確かに聞いたことないかもね、うん、まあまあ日本発で徐々にやられてきてるっていうのももしかしたらあるのかもしれない、うん、ま
あ、フランスとかはねあるかもしれないけどね、うん、あそこサーカスとかが盛ん、 あ、
そう、ね、
あの、うん、日本のオタク文化大好きだし、 あとサーカスが一番盛んな国だから、うん、フランスって、うんうんうん、あの国立のサーカス学校とかもあるから、うんうんうん、そういう意味では非常に相性はいいとは思うんだけどね。
そうよね、う
ん、あとブラジルとか、
うん、ね、いやいやね、本当に楽しかったね。
はいはい
はい、
ということでじゃ あの前半戦はここで終わりにして、
はい、
いよいよ後半から本題に入りたいんですが、いまだに田中さんには LINE 送ってくる既読ついてませんね。
はい、ね、あのね、撮る前に言ったんだよね、ここで遅刻してくるのが一番面白いよねって言ったんだよね、
はい、面白くないです。面白くはないですよ別に。あ、怒ってはいませんよ、中立なんで。
はいはい、
まあ、とりあえずあのちょっと後半戦いつ始まるかはそれは田中のみぞ知るというところでしょうかね。
はい、はい